皆さんおはようございます。
おはようございます。
クリスマスおめでとうございます。ハレルヤ。今日は皆さんと一緒に、贈り物について、考えてみたいと思います。だいたい一般的に贈るよりいただく方が嬉しいのではないでしょうか。しかし若い頃好きな人に花束等を贈ってですね、相手の方の喜ぶ顔を想像したりしませんでした？また日本ではお中元やお歳暮などで送って日頃のお世話になっている方に品物でお礼を表したりします。そして小さなお子さんをお持ちの親御さんたちは今の時期クリスマスプレゼントを何しようかと悩ましい時を送られているのではないでしょうか。昨年私はクリスマスプレゼントを日頃お仕事でお世話になっている80過ぎの女性に、この方は障害を持っている息子さんの税を納めてた方なんですけれども、バラの花一輪お持ちしました。それはあなたもイエス様に愛されていますということを伝えたい一心でそうさせていただきました。今年は別の80過ぎの女性で、同じように息子さんの税を納めている、ほとんどベッドで過ごしている方ですが、私は伺うと上がんないよと言って家に上がるように勧めてくれます。そしてまだ私が一人もんということを心配してくれています。なんとかこの方にイエス様があなたを愛しておられることを伝えたく思っています。そして数年前から自分自身にもクリスマスプレゼントをし、今年もよくやったなと自分をねぎらいます。今年は宮崎に初出店しました JR 宮崎アミュ内の東急ハンズであるものを買いました。クリスマスの日になるまでクリスマスツリーの下で袋に入ったまま置いてあります。実はお風呂で使う一つのものなんですけれども、また土曜日に週報の印刷などで教会に伺った帰りに佐藤ファームから野菜をいただくこともちょくちょくあります。そのおかげで私の冷蔵庫の野菜室はいただいたり極楽湯で買ったりしたものでいつも満タン状態です。お祈りします。愛する天のお父様、とうとう名前を褒めたたえます。あなたが愛しくはって、このものをあなたの御用のためにここに立たせていただきましてありがとうございます。どうぞあなたが上から油を注いでくださって、このものの口を十分に使ってくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの良い時にあなたからのメッセージが一人一人に届きますように、この祈りを始めにあたってイエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。多分クリスマスをこちらで一緒に迎えるのは3年目かなと思うんですね。1年目は多分クリスマスイブの日に選挙があったんですよ、日曜日に。そして夜ちょっと遅めに私は来たと思います。はい。ここでですね、イエス様の誕生のお話なんですけれども、18節、マリアとヨセフは婚約していたということになっています。で、ユダヤの立法では婚約と結婚と同じ同義語で使われています。そしてこの婚約の破棄は男性が女性に離縁状を手渡した場合にのみ可能であったそうです。また婚約者の男性が死亡した場合は女性は未亡人となりました。したがってヨセフとマリアとはまだ結婚生活はしていませんでしたが、ユダヤ人から見ればこの二人は法律的にはれっきとした夫婦であったのです。そして、聖霊によって身重になったということなんですけれども、多分私だったらですね、パニックになっていると思うんですけれども、ヨセフはどうもパニックになってなかったみたいですね。二人はまだ一緒にならないうちにマリアは妊娠したのですね。 ユダヤの立法は、婚約者が不義によって妊娠した場合の罰を次のように定めています。これは、申命記22章の23節24節の聖句ですけれども、婚約者が不義によって妊娠した場合、次のように定めています。もし諸女である女が人と婚約した後、他の男が町のうちでその女に会い、これを犯したならば、あなた方はその二人を町の門に引き出して石で打ち殺さなければならない。これはその女が町のうちにおりながら叫べなかったからであり、またその男は、隣人の妻を恥ずかしめたからである。あなたはこうしてあなた方のうちから悪を除き去らなければならない。まあ、うちに帰って申命記22章の23節24節一度見てください。それから19節に参ります。夫ヨセフは正しい人であったということです。ヨセフは義人であっただけではなく、愛と思いやりの深い人でした。マリアを晒し者にはしたくなかったと、公にして前にありましたような聖句の通りに、石打ちの刑にしたくはなかった、内密に晒せてようと決めたとあります。この離縁には2つの方法がありました。一つは公に法廷に訴える、二つ目が密かに二人の証人によって離縁状を渡す。手続きは以上の、いずれかによらなければなりませんでした。ヨセフが2番目を選んだと、彼がいかに同情心に熱い人であったかを示しています。そして20節に参ります。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。この聖霊によって身重になったということは非常に大切なんですね。イエス様が罪を持たずにお生まれになったということがこれで表されています。私たち人類は、全ての人はアダムとエヴァから始まっています。彼らがエデンの園で神様と約束であった、どの木から取っても食べてもよいですが、唯一善悪を知る木から取っては食べていけないという約束があったにもかかわらず、サタンの誘惑に負けて食べて神様との契約を破り、そこから罪的なものが入ってしまった、自己中心という罪がですね、生まれたわけですけれども、イエス様はその人の種を持たずに聖霊様によって身をもったということで、罪を持たずにこの世に来られたということが言えると思います。そして21節、その名をイエスとつけなさいと。イエスというのは神は救いなりという意味です。ご自分の民をその罪から救ってくださる方、私がですね、初めて教会というところに伺ったときに、その牧師がですね、この教団のとこから、あなたは罪人ですというふうに言われたわけです。初めて来たのになんで僕のこと知ってんのかなと。私はもう若いとき、10代の頃にですね、頭も痛くなく、風邪もひいてないのに薬飲んだりですね、吸わなくてもいい煙を吸ったりですね、してたわけですけれども、なぜそんなこと分かんのかなと。でもここで言ってるその罪というのは、そういう上辺の罪ではないんですね。先ほどお話ししましたアダムとエヴァが初めてその神様との約束を破った、その罪、自己中心の罪にのことを言ってるわけです。そしてイエス様はその罪を救ってくださる方なんですね。今まで自己中心に生きてたのをイエス様中心に変えることによって、 私たちは罪から救われるわけです。そのためにイエス様はこの世に来られたわけです。23節。見よ、主よが身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味です。私たちがイエス様をご自分の個人的な救い主として信じ、そしてそのことによってイエス様は聖霊様となって私たちの中に住んでくださいます。インマニュエル、神は共におられるという意味です。24節にはヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れとあります。ヨセフは信仰心があり、そして優しい人であったことがわかります。そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。皆さん、この植物をご存知でしょうか。ポインセチアです。私が初めて行った教会の次の教会で洗礼を受けたんですけれども、福音交友会高石聖書教会の、そこにいた女性の宣教師の方が、後藤さん、このポインセチアの意味ご存知ですかっていうふうに尋ねてくれました。何ですかお聞きしましたら、この赤い葉っぱはイエス様の血を表しているんですよ。そしてこのグリーンの葉っぱは、そのイエス様のことを信じ、その血によって私たちは命をいただくことができたんですよ。その私たちが洗礼を受けてイエス様と共に十字架につけていただいて、そしてイエス様と共に復活する命をいただいたということがここに言われていると思います。ヨハネの福音書の15章13節を見てみたいと思います。ここでイエス様は十字架の上で最上級の愛を示してくださったんですよね。お読みいたします。ヨハネの福音書15章の13節。その前に最近私が作った新兵器を少し賢く見えますか。15章13節。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様は人類のために、私のために、あなたのために十字架にかかって命を捨ててくださいました。そしてそのイエス様のことを信じ、イエス様の命じることを行うことによって、またイエス様は友というふうに私たちを見てくださるんですね。友というのは上から目線じゃなしに同じ目線で語りかけてくれます。14節。私があなた方に命じることをあなた方にが行うなら、あなた方は私の友です。イエス様はどんなことを、お命じになるんですか。17節。あなた方が互いに会うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。私たちがそのイエス様が言われる愛し合うこと、教会の年間聖句にもありますけれども、愛は多くの罪を覆うからです。そしてイエス様がこの世の、基準となられているというのがはっきりわかります。年代、西暦ですね、 BC というのは紀元前を表しているんですけれども、 Before Christ、 イエス様が来る前を紀元前と言います。そして紀元後、これはアナスドミナス、ラテン語で主の年というふうに言われています。 AD 何年というのは主の年から何年、今年は2020年ですね、主の年から2020年というふうにイエス様のお生まれになったのが基準になっています。私たちはそのような基準になる方とともに歩むことができるという幸いを得ています。イエス様が私たちを救うために計画されてこの世に来てくださいました。これ以上の大きな贈り物は私ないと思います。そして大阪人がとても好きですけれども、無料でこの恵みはいただけます。このクリスマスのいい時、もう一度お考えになられたらどうでしょうか。私たちは無料でこの恵みをいただいています。そして自己中心をイエス様中心にすることによって、本当に多くの恵みをいただくことができる、そのことが個人的にいただけているということをもう一度考えてみてはどうでしょうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊いお名前を褒めたたえます。あなたが宿張って私たちをこの教会の礼拝に集めてくださって、そしてあなたがこの世に生まれてくださった私たちを個人的に救うために生まれてくださったことをありがとうございます。私たちが日々あなたと共に歩むことができますように。ともすれば自分勝手な思いによって歩むことが多くあるわけですけれども、どうぞあなたが戒めてくださって、あなたと共に勝利の道を歩むことができますように導いてください。今日の時ありがとうございます。感謝して尊い主イエスキリスト様を皆を通してお祈りいたします。アーメン。